77.1 Rainbow FM。 社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コナーズの張本総研、未来に輝く街づくり東友建設、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き慣らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研0957-49-1575まで。
草コナーズ。
夢を描けない仕事は働く意味がない。自分の手で描き作り出し近い未来地図に乗る、私たち東友建設の仕事です。社員募集中。詳しくはホームページをご覧ください。地域の皆様に貢献し続ける存在でありたい。有限会社東友建設。
中小企業家同友会諫早支部、寺尾です。諫早市森山町で有限会社東友建設という建設業を経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や東友建設寺尾までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
今この地から始まる力、やってゆくんだみんなで、どんな時でも力を合わせ乗り越え、
九州ガスホールディングス。
令和8年6月22日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆様こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
佐藤製麺所坂本です。この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍している社長さんや社長さんっぽい人をお招きして、 FM 諫早日ラジスタジオから1時間生放送でお送りいたします。
社長さんいらっしゃい。
はい、今週も始まりました。今週はスペシャルアシスタントで佐藤製麺所坂本千恵さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
ね、お父ちゃまとこの番組に出られたのが去年の12月22日でして、ちょうど丸々6ヶ月ということで、
早いです。
その後お父様とは仲良くできてるんでしょうか？
できてません。
できてないの？なんで？
いや、できてます。
できてます。よかったです。はい、いろいろなんかこう乗ってますやん、なんか一緒にこうなんか新しい企画だどうのこうのとか。
はい、
よかったです。
ありがとうございます、
ね、
はい、
素敵なお父様と来られましたけどね。さあ本日は浜田屋商店さんという、ボルトナットのメーカーさんの社長様なんですけど、浜田社長とはどういうつながるんですか。
はい、まあ、長崎のためにというとちょっとあれですが、何かまあ一緒に楽しいことできないかなっていうことで、うん、こう一緒にいろんなアイディアを、うん、浜田社長の方から。
いや、もともとなんか畑違いじゃないですか。
そうです、はい、
業種的に、
はい、
それ なんでこう出会うんですか。
たまたまちょっと共通の知り合いというかがいて、その方を通じて、まあ、こう一緒にこうお話しする機会があったので。
いいご縁ですよね。
はい、
ようございました、
はい、
ではではご紹介したいと思いますよ。記念すべき367人目のゲスト様ですね。株式会社浜田屋商店、もう一つ会社あるんですね、兵庫県にハマックス株式会社ある、代表取締役浜田隆作様、よろしくお願いいたします。
株式会社浜田屋商店の浜田です。
です、いいですね。さすがです、やっぱり代表取締役となるし、これくらいのやっぱりね、ですです。ようこそいらっしゃいまして、
ありがとうございます。
遠路はるばる高速道路を使って。
そんな遠くないです
よ。まあ、会社のご住所とすれば、長崎市の葉山というか、まあ、僕はイメージとすれば岩屋なんですけど、
はいはい、
住所的には葉山、
住所的には葉山です、
ね、結構周辺道路が広がってるゾーン、
そうですね、
ですよね。もともとそこの、そこはもう何年ぐらいになられるんですか。
そう、もう昭和20年、要は戦時中からそこ、はい、あります。
じゃあ結構な100年近く。
今創業から95年目です。
95年。佐藤製麺所さん、運長さんは何年でしたっけ。
はい、100年目です。
100年になった、
はい、
先輩、
95年と100年。すごいっすね、それだけ続いてるっていうのはね。佐藤さんとこは今の社長何代目。
はい、3代目です。
3代目。浜田さんも3代目。
あ、私3代目です。
大体そんな流れになるんですかね、100年近くって、うんうん、
そうですね。
30年おきに変わっていくんですかね。もともとそこでお生まれになって。
そうですね、私は葉山で生まれ育ちました。
で、先ほど打ち合わせでお話聞きよったら中高が同じで
本当びっくりしました、ね、大先輩で
等ぐらい違うんですけどね、年齢。
そうですね、
はい、うん、高校はね一緒でしたけど、学部がね、
ちょっと学部、高校で学部、
高校で学部。僕らの頃は13クラス時代で、社長の頃は11クラス、
まあ、11クラスでした ね
時代でね、
はい、
もう中も同じでよかったですね。でもサッカーをずっと。
そうですね、小学校は滑小学校、
滑小学校
で、岩屋中学
校、岩屋中
で、長崎西高、
西高。何学部でした。
学部そうですね、まあ、理系でしたね。
理系学部ですね、
はいはい、
そうですね。高校時代もずっとサッカーやって。
あ、もうそうですね、サッカーをずっとやってました、
結構長崎西高のねサッカー部も長く続いてて。
あ、そうですね、今も、はい、続いてます。
続いてますもんね、
はい、
野球もね甲子園行
きました。私も甲子園に応援に行きました。
今年、
はい、春の先発に行きました。
あ、行ったんですね。いい試合見てきたんですね。
いや、もう、はい、泣きました。
僕が行ったのは45年前行って、工藤選手とバチバチでやった試合です。
バチバチでしたね。
バチバチでした。でも今回工藤選手からなんかね、推しのをいただいてるんですよね。
なんかそうみたいです ね
、頑張ってみたいな、はい、おかげで僕はいいとこまで行ったよ。、うん、
それがあったかどうかも。
そして大学はどっか外に出るんですか。
大学は福岡の大学に、はい、
なんかその頃野望があったんですか。
いや特に野望っていう野望はなくて、
とりあえず行った感じ。
ただサッカーができればいいなという
で。ああサッカーができる大学。
まあそうですね。まあただ途中であの膝を、まあ、高校時代もちょっと膝を怪我した関係で大学に入って1年やったんですけど、やっぱり膝がもうダメだと思って、一応本格的には諦めましたよね。
その辺やっぱ難しいですよね。やっぱどこまで体攻めるかっていうのはね。ね
その後はずっと遊びであの社会人サッカーとか、
ね、楽しいサッカー、
まあまあけど本気でやってた。
遊びじゃないのよ。
遊びじゃない
んだよ。
周りから見たら多分遊んでるように思えたかもしれないけど、
本人たちは
本人たちは真剣に、はい、優勝を目指してやってましたね。
社会人になってもやっぱり多少はやってたんですか。
そうです、社会人の東京の会社に勤めましたけどサッカー部に属しまして、はい、
サッカー部がある会社なんですね。
そうですね、たまたま、
はい、たまたま、はい、それで行ったんですか。
いやいやそういうわけじゃないです。
いや 大学出て何系のお仕事入っていくんですか。
あ社会人はですね、実はシステムエンジニアという、当時まだ何ていうんですかね、大型コンピューターから小型に買うダウンサイジングというか、そういう時代に、あのこれはこれからは覚えとかないといけないなという思いで全く、はい、あのその経験もなかったんですけどね、飛び込んでいきました。
へえ。でもそのご実家はボルトナットを作る。
あそうですね、もうその頃からずっと見てきたんで。
作るんですよね、
はい、作ります。はい、
メーカーさんですよね。
メーカー、そうですね、まあ、鉄工所みたいな感じですかね、うん、はい、
そういう意識はなかったんですか。
いや多少ありまして、就職したところが鉄を作る会社ですね。当時は日本交換っていう、
日本交換、
今 JFE っていう会社のシステム事業部。
あ、はいはい、あなるほどなるほど、はい、じゃあ会社としては畑違いではない。
そうですね、あの同じやるにしてもやっぱりその鉄のことも学べてシステムも学べるような会社にたまたまあの内定が決まってですね、はい、で、まあ、東京に行きたいっていうのもあったんで、はい、行きました。
じゃあそこで、あのお父ちゃんも置いてこいみたいな感じになる。
いやいや結構反対されましてですね。
なんで
鉄工。いや分かんないですよ。
鉄工の会社じゃないですか。
いやいやけどわけわからんかったんじゃないですかね、まあ、遠くに行っちゃうっていうのもあったし、
自分のところに置いときたかったんですかね。
そうですね、
うち来いよみたいな感じだった、
まあ、最初はやれたんですけど土下座してお願いして行きました。あの自分を試したいと。
でもね出た方がいいよね。
まあそうですね、まあまあ、出てよかったかなと思います。
うん、で、その何年ぐらいいらっしゃったんですか。
それがですね、2年しか持たなかったです。
割とこう 石の上にもなんとやらって
言いますけど、やばいですよね、それがですね、めちゃくちゃ過酷で、それこそ24時間戦えますかの時代なんで、家に帰れないんですよ。
家に帰れない。
家に帰れないです。
2年でやめて、
はい、まあ、サッカーはずっと週末やってたんですけど、それだけが楽しみで、あと地獄でした。
で2年で辞めてどうするんですか。
あそれで、まあ、一応帰ってこいって言われたんですけど、まあ、すぐすぐはちょっと帰れないなって思って、で大阪にあるなんですかネジ屋さん、問屋さんに修行に出していただいて。
それは自分で見つけた会社、それともお父ちゃんの。
あ、まあまあ、それは父の、あの元々会社の取引先の一つである。で大阪でした。
ネジを作るところ。
いやそこは問屋さんで
して。問屋さん、
はい、うん、大阪の全国にこう、まあ、販売するステンレスの問屋さんで。
あそっか、
はい、非常にまあまあいい会社でした。
じゃあ浜田屋さんが作ったボルトナットを。
いや全く、そこは仕入れてたんですね、うん、企画品だったんで。
なるほどなるほど。そこは何年持ったんですか。
そこもですね2年。
だいたい2でいくんですね。
そうですね、いやもうそれはですね、もともとそういうあの短い期間。
あ最初から
預かっていただけなかった。
なるほど、22ってくるんですよね。
22で26ですかね、
うん、そうよ、まだ26やもんね。
その時に、はい、初めて浜田屋商店に入社を。
おそこで行くんですね、
はい、
26で帰ってきて、
はい、
何から学ぶんですか浜田屋商店で。
いや、まあ、その時は、まあ、ちょうど大阪でそのいろんなネジ屋さんがあったんで、はいはい、そこ調達、大阪の事務所で まあ、長崎からこうオーダーを受けたものを調達するっていう役割をやってました。
いい経験でしたね、全てがね。
すごい面白かったですね、うん、言葉も、あの、もともと九州で生まれ育って、で東京に行って標準語になって、今度大阪に行って
関西
何言ってるか分かんないですねおはようございますって言っても毎度って、もうそれで終わりです。大きにそれで終わりです。あ、その世界にどこ行ってもそんなんで、
ノリツッコミでしょ、
もう、はい、何やっとんねんお前みたいな、は
い、だから居酒屋さんとか行くと楽しいですもんね。
いや、まあそうです
居酒屋さんとかお好み焼き屋さんとか行くと大変なんですよ、面白くて。
我が道を行くっていうか、こう自転車がたくさん走ってるんですけども、うん、すごいですね、我が道を行くみたいな、うん、まあまあそういうちょっとカルチャーショックも受けながらも、
だからまあ割とこうなんかこうぐいぐい行ってる人って関西系の人が多いですよね、結局ね。
そうですね、やっぱり面白かったです、うん、いろんな人がいて、
いいですよね、はあ、
商売的にも。
でもそこからずっと浜田屋さんにいる。
そうですね、
26
からずっとです。はい、
ってことは36、46、30年近く。
今ちょうどそうですね、30年です。
30年ですね、はい、いいない
いですか
そこお父ちゃんたちと仲良くできたんですか。
それがですね、29で辞めようと思ったんです。
まあ、2、3年ですよね
そうです、秋っぽいんですかねいや、なんかこうレールに敷かれるのがすごい嫌で。
わかります。
で、なんかこう父は割と長崎から大阪の方に出てくるんですよ、うん、営業で。で一緒に動くじゃないですか、うん、で全然喋れなくても、私は喋れなくてもいい、父についておけばなんかこう仕事ができてる風になるんですけど、うんうんうん、これじゃ面白くないなと思って、うん、なるべく父が来ないようなとこにずっと私はその調達の後営業活動を自分でするようになって、一人で関西、中部、関東、まあいろんなところに一人で行くようになって、でそれで32、3の時に一人で実は関東に事務所を出しました。
でもそこを拠点にして、
そこを拠点にして、そうですね、自分の
関東関西、
もう新規開拓、名前もこう取引先もないところにこう身を置いて、まあ力っちだからですけど、浜田屋商店ってもうパン屋さんとか、
そうですよね
言われながら、
わかんないですもんね、何屋さんね。
だけど長崎のって言ったら、お、長崎かって、なんかね、結構長崎のことをすごくよく思っていただける、なんかそこで初めてなんか長崎の良さっていうんですかね、魅力ある街なんだなと思うようになって、はい、なんか長崎の浜田ですとか、長崎出身ですっていうのを割とこう言いながら営業してました
楽しかったですか。
いや、楽しかったですね。
ボルトの、その時あるでしょ、浜田屋商店の東京支店みたいな。
まあまあ横浜、まあそうですね、最終的には横浜営業所を立ち上げて、はい、で私一人じゃなくて忙しくなってきたんで、まあ、だんだんこう人を採用して、
はい、それはお父ちゃん喜んだろう。
いや、どうですか
いや、喜んでますって絶対ね。どうですかその辺娘の立場としていろいろやらかしてお父さんと揉めながらやってる立場としては
規模が違います。
でも内心喜んでるよね
きっと、でも絶対に喜ばれてると思う、私も会長とお会いしたことあるんですが、すごいなんかにこやかな、
そうだよね、
はい、方で
嬉しいよね。
だから、まあ、鬼みたいな人だったんですか、ね、
鬼に見えただけですね、
いや、なんかね、いやけどすごいなと思って、まあまあ、尊敬はしてますし、まあ、ただ真似事してればなかなか自分のためにならないんで、まあ、自分なりのなんか色を出していきたいなと思った時期も結構ありましたけどね。
だからまあ自分の居場所っていうのを関東に見つけて営業所っていう形で、
そうですね、自分のリベンジもあったかもしれません、ね、自分がこう2年しか持たなかった、その関東で
2年、2年、3年だからそれがまあ一種のこうなんか一種の転職なんでしょうね、
まあまあそうかもしれないですね、
だから良かったんですよね、
まあまあそうですね、その時結構悩みましたし、本当に辞めようと思って、 受験勉強しましたもんね、週末。いや、なんか、もう一回ちょっと偉そうに、なんかこう、海外に行ってみようかと思って、留学をする、ワーキングホリデーとかあるじゃないですか。
なるほど、なるほど。
なんかそういう世代が結構いて、なんかそれに乗っかろうかなと思って、もう結構勉強しましたね。
へー、すごいな、いいご経験ですよね。そして今度は、まあ、ある時期をもって代表取締役を継ぐという。
いや、もうつい最近ですよ。2年前に3代目として社長になりましたけど。
ってことは年齢的に54で、
はい、
そんな早くもないですよね、54で継ぐっていうのはね。
まあ、そう、どうですかね。
その時お父ちゃんはいくつですか。
今も実は現役なんですが89ですから。
いや、継いだ時
87です。
87でしょ。
途中、まあ、社長になる前も海外展開とかもちょっとやったんで、まあ、なんていうんですかね、まあ、決してうまくいきはしなかったですけど、まあ、いろんな経験を経てですね、まあ、当時からまあ一応取締役ではあったんですけども、まあ、いろいろ姫路工場の立ち上げとか、
はいはい、
まあ、海外中国での立ち上げであったとか、まあ、アメリカであったりとか、なんかそういうところにちょいちょいこうなんか噛んでですね、ちょいちょい噛んで言い方がなんか適当に言ったわけじゃないですけど、はい、まあ、いろんな経験をさせていただいて、
まあ、実際その、代表取締役を引き継ぐときって、まあ、結婚でいうとプロポーズみたいな、なんかそういうなんかお父さんと話があるんですか。なんか飲みながらとか。
いきなりなんですよ、突然ですね、はい、もう頼むぞみたいな感じで。
頼むぞ、
はい、それまで全くもう大喧嘩も してましたし、もうこんなやってら、こんな会社やってられんわみたいな気持ちもあったんですけど、まあ、だけどその就任する2ヶ月ぐらい前に長崎でちょっと来いって言われて、ちょっともうお前に頼むわって、よ、準備しとけよみたいな感じに言われて、ちょっとびっくりですね。
何やろか、なんかお告げかなんかあったやろか。何を思った
の。いや、分かんないですね。
何かのきっかけがあったんでしょうけどね。
うん、まだだと思いますけどね。いや、だからすごくまあ嬉しかったのと、なんか結構やっぱり緊張しましたね、なんかその時は。
任すぞって言われたのはやっぱ嬉しかったんですね。
ああ、嬉しかったですね、
はい、認められた感じ。
いや、なんか早く自分を試したかったって、その何て言うかね、やっぱり代表としてこうどういうことができるのかっていうのは、やっぱりそのもうちょっと僕は本当は若い年で代表をやってみたかったなと思ったんですけど、まあ、それができなかったんで、まあ、いっぱい貯めてたんですよ。もう2015年ぐらいからもう経営のビジョンっていうか、そういうのを全部作ってですね、まあ、こういうふうになるんだっていうのを全部目標設定して、それを今少しずつ、まあ、簡単にはなんかやっぱりできないですけど、
そうか、まあ、いろんなパターンがあってこの番組やってるとだいたい揉めてるんですよね、多くはね。ごくまれにそれが揉めてないっていう人もいるんですけど、
ね、いろんな形があるんでしょうけど、
でもまあお前社長やれよって言われて嬉しかったっていうのは、そういう話聞くとまたお父ちゃんも嬉しいんでしょうね。
ああ、そうですね、やっぱりなんか近くに、まあ、今もいるんですけど、まあ、安心して、まあ、結構いろんなことを任せてもらうっていうか、まあ、大抵面倒くさいことばっかりなんですけど、ね、こんなん やらないんですかみたいな感じで、まあ、だけど、あ、まあ、それが父でもあり、
なんかね、こういう話を若い子に聞かせたいんですよ、いつも思うけど。
あ、そうですか。
ね、いろんなとこで学生と触れ合ってるんで、まあ、なんか機会があったらぜひ、
いや、そんなあまりやな。
この番組をそのまんま落とし込んだ授業をやってるんですよ、大学で。
ああ、そうなんですか。
このパターンを。
パターン。
はい、あ。シリーズでやってて、いろんな方を招きして、こうやって話してる様子を学生が取り巻きで聞くという、やってるんでですね。ぜひ、まあ、来シーズンも大学から依頼があったらぜひよろしくお願いします。 ここまでいかがでしたか、坂本さん。
はい、いや私も浜田社長といろいろお話しさせていただく中で知らなかったこととか、
知らんかったっていう、う
ん、知らんかった
です
よかったです。はい、
番組宛てメッセージをいただいておりまして、はいはい、ラジオネームルンルンルノンさん、
あルンルンルノンさん、
はい、浜田さんはじめまして、でちえちゃんアシスタント楽しく聞いてます、頑張ってね、ええよと。
ありがとうございます。
メッセージはアシスタント向けにいただいて、
ありがとうございます。
最初の入り上手やったよ。
緊張しました
ね、一発目やった、ね、あえて間違えてってお願いしたのに言うこと来たの。まあ後半はですね、まあ、せっかくなんで浜田屋商店の会社のこととかちらっとお伺いできたらと思いますので、浜田社長後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
もったいないをありがとうに、つなぐバンクいさはやは未使用未開封の食品や日用品を回収して子育て困窮世帯に配布しています。南港愛林会や FM いさはやでもおつなぎしています。
社長さん、よう金シャッターなった
は。令和8年6月22日月曜日、再放送をお聞きの方は土曜日、アーカイブでお聞きの皆様はさて何曜日ですか。本日は株式会社浜田屋商店さん、創業95年、代表取締役浜田龍作様でですねお越しいただいて、アシスタントはですね創業100年、佐藤製麺所佐藤千恵さんにお願いしてですね生放送でお送りしております。社長さんいらっしゃい、お相手の上野屋と
佐藤製麺所坂本です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、もう緊張は解けたと思う。
いや緊張してます。
緊張は夏ですから、ね、まだ梅雨なんです。昨日一瞬明けたんですけどね、また今日から梅雨入りみたいな。まあ、そういうわけでですね、浜田屋商店さんの3代目代表取締役浜田龍作様、はい、今どうなんですか。会社とすればボルトナットの製造メーカーっていうのが まあ、もう一つピンとくるようでピンとこないんですけど。
あ、そうですね、まあ、普段なかなかお目にかかるような製品ではなくて、うん、まあ、ボルトンだとネジはネジなんですけど、めちゃくちゃでかいネジです。でかい、
はい、どれくらいあるんですか。
どれくらいですかね、まあ、手で持てるボルトもありますけど、全く手で持てない。
持てない、
はい。
それ何に使うんですか。その
一番多いのはあの船ですね。大型の造船ユーザーさん、造船メーカーさんにうちのボルトをたくさん使っていただいています、はい。で、特にあの何ですかね、長さ大きくて長い、多分、まあ、5メーター以上、ま
あ、5メーターもあるんですか、
はい、はあ、そうです。でそういう船のエンジンを締め付けるボルトですね。でエンジンといっても大型船のエンジンはビルの3階建てぐらいありまして、
エンジンがですか。
エンジンがです、はい、重量も2000トンぐらいある
あれこれ長崎に来てるのが結構でかいのあるじゃないですか。
あれは客船ですけども、まあ、我々がお付き合いしてるのは商船といって、あのコンテナ船とか。
もっとでかいんですか。
もっとでかいっていうか、そうで物を運ぶエネルギーですとか、あ、はい、ですから人を乗せるんじゃなくて、まあ、物を乗せるというか、そういったあの船舶、それからあのエンジン、それからプロペラ、まあ、スクリューにつながる軸、それを止めるボルト、もう何ですかね、まあ、とにかくでかいです。
へー、すごいですね。想像つかないですね、
うん、いやいや、もう私もたまにびっくりするぐらいのボルトを実は加工しています。
それをその葉山で作ってるんですか。
葉山はですね、ちょっともう周りが住宅地になってしまって手狭なんで、今は佐世保 あのテクノパークっていう工業団地の中と、あと姫路の方にも工場がありまして、やっぱそう瀬戸内に結構お客さんがたくさん集積している関係で、運ぶのに長崎から運ぶともう大変なん で近いところで作ろうということで、まあ、1995年からあの関西姫路の方に工場を作りまして、でちょうどその頃に先ほど私が入社して、うん、一生懸命その営業をしたんですけども、まあまあそのとこからかなり大きいボルトを手掛けるように なりました。
あの打ち合わせで風力もやってるって。
そうですね、あの風力発電ボルトもあのかなり大きい、うん、あのボルトでして、今日本で今立っている風力発電の半分ぐらいは弊社のボルトが使われてる、
風力も今お盛んでしょう。
お盛ん、まあ、そうですね、非常に重要な、はい、注目されてる、ね、あの分野だと思いますので、 ますますこう、まあ、大型化しておりまして、まあ、これから洋上風力、
そうですよね、はい、浮かすやつでしょ。
浮かすやつとか、まあ、着床とかいろいろあるんですけども、浮体式、まあ、そうですね、まあ、それに使うボルトもかなり大きくなってきてまして、それをあの弊社の佐世保工場がメインで風力に関してですね。
風力は、
はい、そうなんですよ。
なんか社会貢献ですね
、まあ、まあそうですよ、普段なかなか見れないですけど、結果的には、まあ、船にせよ風力にせよ、まあ、日本が必要とするこういろんなインフラですから、うん、まあ、それをの、まあ、陰で支えているようなお仕事になりますけどね。
社長はほとんどこっちいらっしゃるんですか。こっち
今長崎ですね。
長崎において、はい、ご家族はこっち。
家族はあの、まあ、ちょっと実はあの県外横浜の方に
ご家族はあって、
はいはい、
単身
赴任で、
はい、赴任で、
はい、
ご家族寂しいです
ね。いや、そんなことないです
そんなこともない。
いやいや、あの、まあ、ずっともやっぱりこうあの全国各地に取引先さんがあるんで、うん、割とそちらに行く機会がもともと多かったんで、
もともとあんまりお家にいない、
もともといないタイプだったかもしれませんね。
はい、育児パパではない。
昔はですね、いや、ただやっぱりそのやっぱこれじゃいかんなと思ってですね、うん、やっぱ10年ぐらい前に一度あのその何ですかね、こう仕事のあれを変えてですね、自分なりの働き方改革を自分なりにやりまして、で割と学校とか行事とかに出るようになって、はい、でまあ、というのがやっぱりその仕事ばっかりしてると子供がもう笑顔がどんどんなくなっていたのが分かったんですよ。で私は仕事で忙しくて家に帰っても、まあ、ストレスが溜まって、でやっぱりそういう姿を見て多分子供が、まあ、嫌だったとか、ね、怖かったの、これじゃいけないというで話し合ってですね、何が、 一番大事なのって言ったら、やっぱパパの笑顔だって言ってくれて、あ、じゃあもうパパも、まあ、子供2人いるんですけども、うん、じゃあ笑顔を見れるような仕事をやろうということで、うん、まあ、少しずつですけど変えていきましたね、仕事、自分のありがとう、
素晴らしい、まあ、多少は時代の背景もあったんでしょうね、
ですね、やっぱり、ね、もうそれこそ24時間働きますかの時代からですね、うん、やっぱり子育ても大事だという、うん、
そうですよね、はい、僕も言われてましたもんね、パパ久しぶりってそうですね、今も一緒、今も酒飲めるですけど、今もそういうのが話題に、おらんかったもんね
だからこう何のため誰のためにっていうのもなんか割と思うようになった、まあ、会社でもそうですけども、まあ、売上とか業績を上げるだけじゃなくて、やっぱ従業員 の, その幸せ、笑顔を本当にこう届けられることができてるのかっていうのをなんか割と考えるようになって、それでだんだんこう仕事のに対する捉え方っていうか、を変えていきました、ね、
まあいい時代ですね、
そうですね、まあ、ますますなんかそういう時代になってくるのかなと、ね、
そういう優しい時代になってきて僕らの頃は全然そういうのなかった、
やけど仕事やってた方が楽だったと思います、あ、逆にだけどやっぱ子供のこととか考えるとなんかそっちの方が割と大変でしたね、
まあ、仕事楽しかったもんねでもそうやってさ飲んだ時にさ、はい、パパおらんかったもんねって言うけど、うん、一方で楽しそうやったよって言ってくれる、
あ、それは楽しい仕事をされたから、
うん、適当にやってたからでしょ、いやいや、その辺ママの立場的にはどうなんですか、ママ的に言うと、
いやすごい、いや今感動しました、そうやって、いや、やっぱり子どもの笑顔のためにとか、やっぱりまあ、どちらかというとやっぱり昔はそれこそ女性が母性母で家にいて、男性がやっぱり外に出て働いてっていうところだったけど、確かにこう子どもたちの笑顔のためっていうとやっぱり家族でやっぱりこうみんなで楽しくできるのが一番いいし、本当何のために働くか誰のためにっていうところを浜田社長がおっしゃって出るのを聞いて感動しました。
感動しましたね。はい、今日来てよかったね。
はい、
浜田社長どうですか。今の自分を継続できてる理由、2年、ハワイア3年が今、まあ
ね、持ってますね。
56歳続いてる、何なんですかね。それは。
いや、なんか何ですかね。まだまだこう多分やりたいことがいっぱいあるからでしょうかね。はい、
その今そうやって56歳までお勤め、うん、約30年、
はい、
浜田やボルト、ナットさんで、
はい、
まだまだこれやりたいっていうのあるんですね、会社の中で。
ありますね。なんか何でしょうかね。やっぱり僕あの小学校の時にあの卒業文集に、うん、あの後を継ぐっていうことを書きましたし、世界に看板を作る立てるって書いてるんですよ。
世界に看板を立てる、
はい、で今実際確かに会社はあるんですけど、まだちゃんとうまくいってないんで、うん、なんかそれを本格的に、うん、なんか自分と、まあ、もちろんその、まあ、周りの人と一緒にこうそれを本当に成し遂げたいなと、うん、
ビジネスとしてやっぱり海外に看板を立てる、
看板立てる。でそれはもうボルトだけじゃなくてですね、まあ、先ほど言ったようにそのやっぱり長崎のなんていうブランド、長崎の良さをなんか伝えるようなことができたらいいなっていうのが、うん、なんかまた新たなな
んか野望が浮かんでる。
野望なんですかね。
何なんですかその野望は
やっぱり長崎いいですよね、うん、やっぱり外にいたから余計に感じるのかもしれないですね、うんうん、あの多分普段こう生活してる当たり前 の,、うん、あの環境がやっぱりこうよそからこう来ると、うん、それがこうすごいとか、うん、素晴らしいとか、うん、例えば美味しいとか、うん、人がいいとか、うん、なんかいろんな良さが結構出てくるんですよね、周りの人から、うん、なんかそれをやっぱり改めてあの自分の声と、あ、まだまだ知らないこともたくさんあるなと、長崎のことを、うん、でそれをやっぱりこう世界に伝えていきたいっていう、まあ、純粋にですね。そうです。
へー、まあ、その仕事の域を超えてまだ何かやってみたいことはあるですか、これから。
そうですね、あのボルトはボルトでしっかり真剣にやりますけども、うん、今ちょっと長崎であの温泉事業、
温泉、
はい、あの長与町にあるあの軌道庵っていう
軌道庵、
はい、温浴施設をずっと弊社の方で運営させていただいておりまして、
海沿いのね、
海沿いの、あ、そうです、そうです、
そうですよね、
はい、
長与 から生き力に行く、
そうです、
方面の海の海を見ながら、
そうなんですよ、そこの夕日が最高なんですよ、温泉に浸かりながらその夕日を見るともう、もう生きててよかった、今日も一日仕事して大変だったけどよかったって思えるやっぱ瞬間があるんですよ。
木戸庵さんも自体は長いですよね。
そうですね、前、まあ、うちはもう今6年目なんですけど、前
から後ついて、
そうです、うん、前のオーナーさんがいらっしゃって、はい、ただ本当に泉質が素晴らしくて、かけ流しのですね、はい、私温泉ソムリエの資格をすぐ取りまして、
あ、そうなんですか。それその木戸庵の話が出てから
出てからですね、やっぱりその、まあ、当時横浜とか行ったら関東中の温泉施設に毎週のように家族と一緒に入りに行ったりとか、まあどういうところが良くてどういうところが、まあ、良くないのかとか、なんかそういうのを見るのが楽しかったんですね。だからそれをなんか長崎の木戸庵でなんかできることがないのかなっていうのを、まあ、今ももちろんいろんなあのことを考えて、で坂本さんとかもね、まあ、いろいろ来てもらって、あ、ここで何かできることないかなっていうのを、まあ、うちだけじゃなくていろんな地域の方々となんか一緒になんか作れるものができたらなというふうには思ってます、うん、はい、
拠点としては非常にいいロケーションですもんね。
最高だと思いますね。
だからあの僕がバイクで走るルートでもあるんですよあの生き力ルート、生き力から長湯の道崎に抜けるルート、はいはい、すっごいいいですもんね、うん、だからバイクもまあ走ってるし、どっちかというとあのチャリ、スポーツチャリ、
はい、いらっしゃいますね、
結構いるので温泉と絡めると
絡めて
面白いことができるんでしょうねきっと。
いや本当汗流してお風呂入って、うん、でやっぱりお友達とかいろんな人とこう語り合うっていうか、うん、なんか最高ですよね。
ね、なんかチャリミーティングとかやったら集まるんじゃないかな。あ、
ぜひ企画してください
いやチャリミーティング、うんうん、結構ね呼びかけるとコストゼロですよ、うん、企画するだけですもん。で勝手に集まってきて勝手に風呂入って夕日見てでまた走っていくんですからいいと思うよ、うん、そこで何か出てくるんやろ佐藤製麺所
ぜひ
絡んでいただければいいところ、
まだ秘密ですけど、
はい、秘密ですけど
本当バイカーズミーティングもいいし、スポーツチャリミーティングもいいし、もしかしたら走る人たち、社長も走るんですよね。
あ、そうですね、一応ですね、はい、マラソンとかには毎年、はい、
ミュージックマラソンもエントリーしたという
です。初めてのなんか長崎のフルマラソン、
あっという間に埋まってるんですよ
みたいですね。はい、もうダメなんですか応募。
一般今一般枠かな、はい、
そうですね、私一応エントリーして多分参加できると思います。
すごい 42.195 キロ、これもう10年近くですね、うん、歩くイベントをやってたんですよ、うん、同じコースで、うんうんうん、ずっとこれをやりたくてもう10年越しですよ。へー、 42.195 キロ歩くという
まあまあ、
ある意味殺人的
な、それもすごいですねどれだけかかるんだろうみたいな、
だいたい8時間か。だからそっちが好きな人と、
はいはい、
本気で走る人たちはそんな8時間も9時間もね歩けんっていう話ですけど、
楽しみですね。
あ、僕よくあのボランティアであのバイク隊、
うん、
バイクでこうずっとパトロールするんですよ。
そういうボランティアが、
具合悪い人いないかなと
か、ああ、そういうね、ボランティアの方々のおかげっていうのもありますもんね。
はい、で歩くやつは結構そのグルメブースっていうのはあちこちに歩きながらずっと、
それ楽しみです、ね、
食べながらずっと行けて、
それを楽しみにやっぱり参加してる人もいっぱいいると思いますよ。
そうなんですよ、だけどあの競歩やってる人たちがエントリーしてきてて、すっごい勢いで回るんですよ、うん、4時間か5時間ぐらいで回る。その人たちって見向きもしないんですよグルメブース、
あらら、
なるほど、
もうタンタンタンタンタンタンタンタンタンって行くんですね、
まあ、そういう人もいるでしょうけど、私みたいにやっぱりのんびりゆっくり走る人にはそういうのはありがたいです、う
ん、だから今度の、ミュージックマラソンもそういう要素も含んでるので、うんうん、あんまりこうスコア狙わないんであれば途中に何かあるんじゃないかな、
うん、
と思います、
はい、楽しみです。
楽しみですね。大変なんですよこれ、やるの、
うん、
やるとかその
マラソンは封鎖だから、
うん、あですよね、いろんな、はい、規制とかいろいろ、
だから走り抜けてる間近隣のお店が出入りできなくなる、さああっという間にチャイムが鳴りまして、ラスト3分でございますが、まずはアシスタント初体験の坂本さん、
はい、
いかがでしたか？
緊張しましたか？かなりまた楽しかった、あっという間でした。
あっという間ですね、
はい、
浜田社長いかがですか、ラジオ？
いやいや、もうあの初めてですから、ね、緊張しましたけど楽しかったですよ。
意外とねベテランの経営者の方も初めてが多くて、なかなかこういうその50分ぐらいの生放送っていうのはやっぱ地方のラジオだからこそできるかな、
うん、ちょっと振り返りもできてなんか良かったです。
あ、皆さんそうおっしゃっていただいてなんかガキの頃に遡るんでね、
あ、そうですね、
どうやったっけ俺みたいな、
言えないこともたくさんあると思いますけど、
それはそうですよね、はい、それはもうそれは公共の電波限界はあります、
まあ、だけどそれも含めてやっぱり、まあはい、まあ、これからの人生をね、うん、はい、また頑張っていきたいと思います
ですね。楽しみもいっぱいあって、ね、子供さんたちも今学生で、
そうですね、まだ学生 で、
はい、海外でしょ？
そうです、もう、はい、オランダとカナダに、
すごいよね、
すごい、
ワールドカップ的に大変ですね。
この間オランダと日本代表の時は大変だったんですけど、ね、ちゃんと日本の代表ユニフォーム着て向こうで応援してましたんで、ね、オレンジの中で、はい、ブルーで。
またねサッカーを絡めたなんか野望もお持ちみたいなんで、ね、
そうですね、はい、ぜひあの長崎のそういうサッカー、うん、少年サッカーのためになんか、ね、自分ができることをやりたいなと、
ね、はい、だから社長もプロにはなれなかったけどサッカーはいまだに
そうですね、
もう愛してやまないわけです、
うん、いやいや本当ですよ、ね、そういう経験って必ず生きてくると思うんで、
ね、はい、なんかそういうのを若い子にプレゼントしたい道筋をっておっしゃってましたもんね。
そうですね、
打ち合わせの時にね、
まあ、もうペレハイっていうね長崎の大会でちょっとこう、うん、思い出があって、うん、ぜひそれを、まあ、子供たちのために、うん、今度自分たちが何かそういうカップ戦を開催していきたいなと、
はい、楽しみだな。浜田屋カップ、
まあ、いやそこまでもないにしても、はい、
なんかパン屋さんですか
っていう、パン屋の提供でパン屋がパン屋、ね、いっぱい出てくるんですねご褒美に違います。
伊佐屋拠点 の、 あの浜、徳島建設さん、
あ、そう、徳島さん、
はい、がサッカーの徳島杯
30年以上されてますよね。うん、
熱心ですよね。ゴルフもやってるし、お熱心ですね。
もうあの小峰さんとの出会いできっかけでずっと今まで、
う
ん、
そうみたいですね、はい、素晴らしい、楽しみでございます。さて、次週でございますが6月29日月曜日、368人目のゲスト様はですね、軌道庵の近くといえば近くなんですけど、長与町に広島お好み焼き銀次郎というのがございまして、知ってます？
知ってます。
バリバリのカープ、いやいや、カープファンが、
カープファンですね、
の奥様、は
い、ああそうですか、
いやいや、銀ママこと原田純子様お越しいただく予定
な、なんか軌道庵にもよく来てくださる、
ああ、はい、そうなんですか、僕はもう最初の頃からご存じ上げてて、
本
当ですか、今10年なんですよね確かね。さあということで、結びのご挨拶は浜田龍作様、アシスタントの坂本知恵様もご一緒に、せーの、
また来週、
頑張れ日本、ブラボ
ー、バイバイ。
声がでかいですね。
Sing a song.